皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。セミナーが終わっても結構いろいろとやっております。ここ最近年末に向けての追い込みっつうんでしょうかね。この前の土曜日は愛さんとテイタイムだったし、10月から YouTube で教師用エクササイズシリーズをアップしております。そして今週の日曜日10月11日はエモーショナルトレーニングの水井ひろ子さんのイベント、みんなでエモローのゲスト出演があり、表現力についてお話ししていきます。そっちは誰でもバレエ歴も年齢も関係なく受講できるので、気になる人はネットで水井ひろ子エモーショナルトレーニングと調べて、彼女のブログから詳細をチェックしてくださいね。今日のポッドキャストは表現力の話でもなく、ちょうどで背中が丸まってしまう生徒のお話。出番で背中が丸まるからという理由で長座ストレッチをしている人も多いと思ったので、テクニック分析の一部としてご紹介しますね。では本文です。長座で腰が丸まってしまう、ちびっこのバレエレッスン。まずは床に座ってつま先をポワンとフレックスの練習をしましょう。などこちゃん、背中を丸めないで。何度言われても背中が丸まってしまうおちびダンサー、何をしたら良いでしょうか？この質問は2015年に教師のためのバレエ解剖講座を始めてから、インストライブをやり始めた2020年2月までバレエの先生からコンスタントに聞かれる質問です。長い答え、しかも折の合い発動警報付きになってしまうので、セミナー会場やライブでお話ししていたんだけれども、あまりにもこの手の質問が多いのでブログにまとめます。そもそもおちびたちになんで長座をさせるのでしょうか？それに答えられないバレエの先生は長座エクササイズ系をすべてやめましょう。わからないものは指導できませんから。バレエではお背中を伸ばさなければいけないからです。ハムストリングスの柔軟性が大事だからです。出番で背中が丸まらないように指導したいからです。このような答えが出た人は3歩前に進み2歩戻ります。バレエでお背中を伸ばす練習です。でもそれって座って練習するものですか？立つことによってバーとの距離を勉強できます。自分の重心を感じることができます。2本の足に同じだけ体重を乗せるんだよという練習ができます。電車の中で立ってる方が疲れますよね。座っている人がバッグの口を閉めて携帯をポケットにしまったら、その席が空くから狙わなくっちゃと目の端で確認していませんか？そう、立つって疲れるんです。つまりエクササイズになるんです。体全体の筋肉を 100% 脱力したら床に溶けちゃうから、たとえしっかりと立つことがまだできないとしても自分を支える筋力作りをしています。ということで2本戻って、どうして長座をやるんですか？ハムストリングスの柔軟性が大事だからです。確かに。だけど背中が丸まってしまう時点でハムストリングスは伸ばされません。なぜかって、腰椎が丸まるイコール腰椎の一番下についている骨盤がタックされるイコール座骨が前に押し出される。ハムストリングスはどこについている筋肉でしたっけ？そう、座骨。点と点を伸ばして初めてストレッチになるにもかかわらず、背中が丸まっていたら長座でハムストリングスを効果的に伸ばすことができないんです。だから長座を練習してハムストリングを伸ばすんでしょと思うかしら。それはピルエットを練習することでルチレバランスの練習をしようと言ってるのと同じぐらい変な話。確かにピルエットで回転するためにはルチレで回転をしている間バランスを取らなければいけない。だからといってルチレでバランスが取れないこの練習方法としてバランスが取れないのはピルエットの練習不足だからよって怒る先生いないでしょ。だからハムストリングスを伸ばしやすい、つまり難易度が低いトレーニングを先にやらない。ルチレでバランスが難しいからクルピエで骨盤をまっすぐにしやすいところでバランスを取ってみようとか、まずは両足ススでバランスが取れるように足を強くしていこうとかってレッスンでしますよね。股関節、膝関節の可動域がルチレよりも小さなクルピエで練習する。片足で全体重を支える前に両足で練習するという風な形ね。ハムストリングスを伸ばしたいというゴールがあるのであれば、ハムストリングスの伸びの角度が少ないところで片足ずつ練習する。両足のハムストリングを伸ばすのは難しいから一個ずつやる、ができてから難易度が高い長座をやろうってなるはず。さあ再度聞いてみましょう。どうして長座をするの？出番で背中が丸まらないように指導したいから。ふむふむ、確かに体の前に足を出すイコール出番ですものね。軸足をカットしたら長座の形にならない。だってバレエのレッスンで両方の足を出番に一緒にすることある？あったら教えて。確かにコザックダンスの一部としてクルミ寄りのトレパックの男性がするかもね。つまりプロの作品のソリストレベルでジャンプ力があり男性、それでも空中で背中まっすぐはしません。そもそもの話、骨盤をまっすぐにしたままで、膝を伸ばしたままで、自分の力で、股関節は60度までしか出番に上がりません。 骨盤を動かさずにそれ以上上げることはすんげー体が柔らかい、プラスその可動域をコントロールできる強さがある人しかいません。ここで言う体の柔らかいっていうのはバレエダンサーレベルではなく新体操とかコントーションレベルね。つまりおちびちゃんクラスの話ではないの。じゃあ出番は60度なのと思ってしまった人、そうではなくってそれ以上は多関節が使われる動きになるということでございます。確かに自動的な姿勢であれば60度以上股関節は曲がりますが、その可動域をホールドする力がなければレッスンの出番では使えない。そしておちびちゃんバレエレッスンを指導していてグランバトマンでも何でもいいんだけど、足を90度以上上げることはないはず。幼稚園から小学生低学年ぐらいだったら単純以上足が上がらないし横しかやらないはずだし、子供にグランバトマンやんないし、逆にそのようなゆっくりなクラスで可動域と軸足の強さを一緒に育てているはずです。前の記事にも書いたけれども、足の高さがどうのこうのに行く前に上半身や顔の方向を、基本的なポーズブラをマスターしないといけないんですものね。がしかしそのレベルではない中高生クラスでは調査エクササイズやってる暇があったらバーレッスンスタートしてるはずだから、アゲイン、どうして調査、別に調査があくまで1秒でも調査しようならダンサーとして成功しないって言ってるわけではございません。最初にも書いたけれども、なんで調査という質問に答えられるんだったら OK だよ。だけどお金もらって指導者のプロとしてるんだから、指導内容くらいはちゃんと分かっていないと。いやいや愛さん、私は小さい頃から調査をやっていても怪我もしてないし、私たちの生徒は問題なく育ってきましたよって言うんだったらそれはそれで結構です。別に調査をしているスタジオのドアを一つ一つ叩いて頼もうってやんないから。ただ昔の記事でつけた幼児の骨盤のレントゲンやハムストリングストレッチで座骨が剥離骨折したレントゲンなどを見た上で、理解した上で、子供の体がどのように成長するかを知った上で、理由があれエクササイズやレッスンはどうぞどうぞ、首の位置が変わるだけで伸びる筋膜が変わるっていうことも理解できる方はどうぞどうぞ。調査が悪いとは言ってませんよ。何度もになりますけど、私の立ち方本にも膝フォーカスの調査というエクササイズがありますものね。ただね、そもそも調査をする理由はあるのかを考える。バレエで必要な柔軟性は筋力とともに育てる。つまり正しいレッスンの中で育てる。ストレッチが必要であればもちろん理にかなったストレッチを選択するということはやってほしいと思います。今まで出番で背中が丸まるから調査の練習をさせてたのにという人は、レッスンで出番の練習となるような振り付けをやってきてるか、自分のレッスンプランを再度見直してみてくださいね。もしかしたら指導の穴が見えるかもしれません。いかがでしたか？最後でもちょっとお話ししましたけど、出番で背中が丸まるというのであれば、出番単純の時からチェックしてるかなとか、パドシャベルやってるとか、いきなりデベロッペに行く前に練習してるか気になるところですよね。ぜひ一度自分の中で当たり前にやっていることを確認してみてください。来週のポッドキャストではポーデブラについてお話ししていきましょう。ハッピーランニング、佐藤愛でした。